77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月24日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて皆さん、世界を代表するミスコンテスト、ミスユニバース、ご存知の方はたくさんいらっしゃると思うんですが、そのセミファイナリストオーディション2023ミスユニバースジャパンファイナルが3月31日の金曜日に長崎ブリックホールの国際会議場で開催されます。今年8月に開催予定のミスユニバースファイナルに向けて、日本全国から約50名の挑戦者の方々が長崎に集合とも、なんともすごいイベントなんですけれども、実は先日、昨年2022年ミスユニバース日本代表の坂本麻里ベレンさんを囲んでのランチ会に私ご招待いただきまして行ってきました。マリーベレンさんと身近にお話しさせていただいたんですけれども、もちろんも外見も素晴らしく美しい方で、もう本当に素敵な方だなと思ったんですけれども、彼女の内面的な魅力がね、また素晴らしくて、ずっともお話ししていたいぐらいでした。ミスユニバースというと、こう外見重視で綺麗な女性を選ぶというイメージがありがちですが、そうではなく、外見内面、それ以上にこれからの社会やコミュニティを支えていく、引っ張っていくリーダーシップ性を重視していくっていうことだそうです。同じ女性としても、もっともっと自分を磨いていかなくちゃいけないなと、こう改めて感じました。3月31日に開催されるミスユニバースジャパンファイナルのチケット好評発売中です。詳しい情報は NIB 長崎国際テレビのホームページなどをご覧ください。そして今月下旬からユナイテッドシネマ長崎でミスユニバースのドキュメンタリー映画も公開予定ということですので、こちらもユナイテッドシネマ長崎のホームページをチェックしてくださいね。さあ、今週も話題の作品たくさんありますので、早速ご紹介していきます。 KG-200 ナチス爆撃航空団。1944年ナチス占領下のフランス上空、敵基地殲滅作戦へと向かう B-17 爆撃機の護衛についていたホールデン隊員たちは、突然接近してきた所属不明の2機の戦闘機に襲撃されてしまいます。それは KG-200という連合軍の墜落機を回収して騙し討ちに利用するドイツ軍第200爆撃航空団だったんですね。ホールデン隊員は激しい空中戦の末に1機を撃墜し不時着します。 B-17 の乗員たちはドイツ軍に捕らわれてしまうんです。仲間を救うためにたった一人で敵の基地へ乗り込んだホールデン隊員は、その途中ある極秘計画を知るという物語です。この作品、登場する爆撃機や戦闘機はすべて本物のヴィンテージ機が使用され、空中戦シーンでも約4000発の空砲を用い、圧倒的なリアリティを追求した空撮が行われていて、さらに戦闘機の爆破や破壊シーンも機体の CG 合成はせず、精密なスケールモデルが使用されているんですね。アメリカバージニア州のミリタリーエビエーションミュージアムやミシガン州のヤンキーエアミュージアムといった航空博物館の協力のもと、数々の貴重な飛行可能機が使用されているという、こう撮影においても興味深い作品で、私試写を見せていただいたんですけれども、かなりの迫力でしたし、やはり 一番は戦争の悲惨さ、悲しさがひしひしと胸に伝わり、も本当に心が痛かったです。 KG200 ナチス爆撃航空団、こちらは全国順次公開中ですが、長崎では今のところ公開決まっておらず、九州では熊本ピカデリーで公開が予定されております。続いての作品は郊外の鳥たち。地盤沈下が進んだためゴーストタウン化させてしまった地方都市。地質調査にやってきた測量技師の青年ハオは、廃校になった小学校の机の中から自分と同じ名前の男の子の日記を見つけます。そこには開発が進む都市で日常を謳歌する子どもたちの姿が綴られていました。やがてその子どもたちは一人また一人と姿を消していくという物語で、中国の気鋭監督チウ・ションの長編デビュー作です。もうこの作品なんだか見ていてこう不思議な感覚なんですよ。まあ、ストーリーもですし映像も見ながらなんだかこうずっと謎めいていて、映画に引き付けられる魅力的な作品でした。まあ、見終わった後独特な余韻が残るノスタルジックなこう作品、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。郊外の鳥たち、こちらは全国順次公開中で、長崎はまだ公開未定ではありますが、九州では KBC シネマで公開です。もう一ついきましょう。マッシブタレント、ハリウッドスターのニック・ケイジは多額の借金を抱え、本業の俳優業もうまくいかず、妻とは別れ娘からも愛想を尽かされていました。まあ、そんな失意のニックに、スペインの大富豪の誕生日パーティーに参加するだけで100万ドルが得られるというオファーが舞い込みます。借金返済のためオファーをしぶしぶ受けたニックは、彼の情熱的なファンだという大富豪ハビと意気投合し友情を深めていきます。まあ、そんな中ニックは CIA のエージェントからハビの動向をスパイしてほしいと依頼を受けます。ハビとの友情を取るか、それとも国家のために働くか、ニックの俳優人生をかけた一世一代のミッションの幕が上がるという物語で、キャストはニックをニコラス・ケイジ、ハビをペドロ・パルカスが務めています。まあ、もうこの作品ですね、すんごく面白かったんですよ。まあ、世界67カ国で初登場トップ10入りのヒットを飛ばしているそうです。まあ、ニコラス・ケイジの過去の作品にも触れているので、ニコラス・ケイジファンにはもう嬉しい一本じゃないかなと思います。もちろん彼のこと知らなくても十分楽しめますし、ニコラス・ケイジこれからもますます活躍してほしいですね。ぜひ劇場でお楽しみください。マッシブタレント、こちらは公開中ではありますが、長崎ではまだ公開決まっておらず、九州では木野シネマ天神ほかで公開になっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。コンペティション。大富豪の起業家は自身のイメージアップを図るため、一流の映画監督と俳優を起用した傑作映画を制作しようと思いつきます。そこで変わり者の天才監督ローラと世界的スターのフェリックス、老練な舞台俳優イヴァンという3人が集められ、ベストセラー小説の映画化に挑むことになるんですが、奇想天外な演出論を振りかざす監督と独自の演技法を貫こうとする俳優たちは激しくぶつかり合い、リハーサルは思わぬ方向へ展開していきます。果たして映画祭のコンペティションを勝ち抜けるような傑作は完成するのでしょうかという物語で、監督はル・コルビジェの家のガストン・トゥプラット&マリアノ・コーンが務めています。キャストはローラをペネロペ・クルス、フェリックスをアントニオ・バンデランス、イヴァンをオスカル・マルティネスが演じています。まあ、ペネロペ・クルス、アントニオ・バンデランス、オスカル・マルティネス、まあ、この3人がどう化学反応を起こすんだろうとも楽しみに見たんですけれども、まずペネロペ・クルスがね、女性監督っていうのがね、なかなか良かったんですよ。ちょっと変わり者なところもあるんですけど、かっ こよくてですね、まあ、それにファッションにも目を引かれました。まあ、それぞれの個性がぶつかり合いながら映画を生み出していく面白さを感じました。ブラックユーモアの効いた作品、ぜひお楽しみください。コンペティションは全国順次公開中で、長崎では3月24日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はシャザム神々の怒り。大人の事情を理解できない、見た目は大人中身は子供の半人前ヒーローのシャザムが神々を怒らせてしまった。復讐に燃える神の娘たちが巨大モンスターを引き連れて地球に降臨。未曾有の危機を前に頼れるのは、神々の力を宿すシャザム VS 神の娘たち、神様だらけの最強バトルが開幕するという DC コミック原作のシャザムシリーズの第2弾がいよいよスクリーンに登場です。監督は前作に引き続きデビッド・ F ・サンドバーグがメガホンを取り、シャザム役もザカリー・リーバイが務め、今回新たに神の娘三姉妹役で登場するのはクイーンのヘレン・ミレン、キルビルのルーシー・リュー、そしてウエストサイドストーリーのマリア役で注目されたレイチェル・ゼルガーが演じています。もうですね、ルーシー・デューがめちゃくちゃ強いんですよ。まあ、出てきた途端、わ、強敵ってもう思ってしまいました。まあ、今回もですね、ズバリもう面白かったです。まあ、見た目は大人、中身は子供、ちょっと頼りなさそうなヒーローに思えるんですが、いざとなったら大人顔負けの子供パワーを発揮するっていう、ここがシャザムの一番面白いところかなと思ってるんですけれども、6人兄弟のチームワークにもぜひ注目してみてください。今回はビリーだけじゃなくてね、フレディも活躍しますので、こちらもどうぞお楽しみに。もうすぐ春休みですので、ぜひ親子でお楽しみください。シャザム神々の怒り、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品はロストケア。ある朝、民家で老人と訪問介護センターの所長の死体が発見されます。死んだ所長が勤める介護センターの介護士シワが犯人として浮上しますが、彼は介護家族からも慕われている、もう心優しい青年だったんですね。検事の大友はシワが働く介護センターで老人の死亡率が異様に高いことを突き止めます。取調室でシワは多くの老人の命を奪ったことを認めるんですが、自分がした行為は殺人ではなく救いであると主張します。芝の言う救いとは一体何を意味するのか、なぜ心優しい青年が連続殺人犯となったのかという社会派サスペンスドラマで、浜中亜希さん原作の同名小説のもとに、そしてバトンは渡されたの前田哲監督がメガホンを取り、4月は君の嘘の辰井ゆかりさんが前田監督と共同で脚本を手掛けています。キャストは芝を松山健一さん、大友を長澤まさみさんが演じるほか、鈴鹿央士さん、酒井真希さん、戸田奈穂さん、江本明さんなどが出演しています。この作品ですね、見終わった後もずっと頭から離れなかったんですね。もうすっごく深く考えさせられました。もういろんなこと考えたんですよ。救いとは、正義とは、家族の幸せとは、もう一体何だろうと、こう考えれば考えるほど深みにはまっていくような感じなんですよね。松山健一さん、長澤まさみさんと、こう実力派俳優さんたちによるドラマ、ぜひご覧いただきたいと思います。ロストケア、こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画をご紹介します。移ろいの時をまとう。2020年1月、東京青山のスパイラルホールで 服飾ブランドマトウの8年間のコレクションをまとめた展覧会日本の目が開催されました。マトウは日本の目というタイトルのもと、重ね、吹き寄せ、名残など日本古来の洗練された美意識を表す言葉をテーマに、2010年から2018年までの各シーズン全17章のコレクションを発表してきました。デザイナーの堀畑博之さんは大学でドイツ哲学を、関口真希子さんは法律を学んでいましたが、手仕事や服作りへの思いからファッション界に飛び込みます。まあ、そんなお二人、堀畑さんはコムデギャルソン、関口さんは幼児山本でパタンナーとしてキャリアを積み、2005年にブランドマタオを立ち上げ、まあ、足首あたりまである竹の長い着物、まあ、長着という独自のアイテムを考案し、着物の着心地や着方の自由さから着想を得ながら、今の生活に合わせた形で作り出されたモダンなデザインの服をこう作り出したということなんですね。まあ、2018年マトウは日本の目最後のテーマとなる名残コレクションの制作に取り掛かり、伝統的な技術を持つ旗屋や工房と協業しつつテキスタイルを作り上げていくというマトウの制作を追ったドキュメンタリー映画となっています。まあ、最近ですね、長崎ではフィンランドのテキスタイルフィンレイソン展がこう美術館で開催されていて、まあ、私それをまあ見たばっかりだったので、まあ、今度は日本の美しさをこう追求するこのドキュメンタリーと、まあ、それぞれの美しいものに対する考え方や見方などを学ぶことができてね、本当に良かったなと思いました。まあ、プロフェッショナルな方たちのこう話ってなんか面白いですよね。すごくこう興味深いというか勉強になりますよね。まあ、そして、まあ、当の作品映像だけじゃなくて実際にも見てみたいななんても思いました。この作品ですね、ぜひ公開されてる、ちょっと地域がまだ限定されてるんですけれども、公開地域の方ぜひご覧いただきたいと思います。移ろいの時をまとう、こちらは明日3月25日から全国順次公開となっております。で、長崎は今のところ公開未定なんですが、九州では鹿児島のガーデンズシネマで5月に公開予定ということです。まあ、詳しい情報などは公式ホームページをご覧くださいね。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メールにじアットマーク 771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしております。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。まあ、先日ですね、惜しくもちょっとアカデミー賞を逃してしまいましたが、まだまだですね、これから再上映されるという声も聞こえております映画トップバンマーヴェリックの主題歌レディーガガでホールドマイハンドを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。